はい、こんにちは。左大臣三永です。仁和寺のおもろ桜を見てきました。おもろ桜は遅咲きの竹の低い桜です。晩春の京都の風物詩で、仁和寺や足元よりぞ花の雲と読まれています。もう散りかけでしたけれども、花の向こうに五重の塔がかっこよく見える定番の撮影スポットあたりは、なぜかそこだけまだ満開でよかったです。色づき始めた青もみじと三葉ツツジも桜と色を競い合って素晴らしかったです。本日は平家物語巻の第7より変調です。憲兵どちらに味方をするのか問い詰めた木曽義仲の書状に、比叡山は変調返事を送ります。前回木曽三門長状からの続きです。変調。案のごとく三門の大主この城を被験して、戦議まちまちなり、あるいは源氏につかんという衆ともあり、あるいはまた平家に同心せんという大衆もあり、思い思い異議まちまちなり、老僧どもの戦議しけるは、戦ずるところ我らもっぱら近隣聖主天中地球と祈り立てまつる。平家は東大のご外籍三門において帰郷をいたさる。されば今に至るまで、かの繁盛を規制す。しかりといえども、悪行法に過ぎて、万人これを背く。売ってを国々へ使わすといえども、かえって遺族のために滅ぼさる。源氏は近年よりこの方、どどの戦に打ち勝って、運命開けんとす。なんぞ当山一人、祝運つきぬる平家に同心して、運命開くる源氏を背かんや。すべからく平家地愚の義を翻して、源氏攻略の心に従すべきよし。一味同心に戦議して返調を送る。木曽殿また家の子労働を召し集めて、各名にこの返調を開かせらる。6月10日の日の朝上、同しき16日到来。飛越のところに、数日の鬱念、一死に下山す。およそ平家の悪逆、累年に及んで、朝廷の騒動、やむときなし。こと人口にあり、異質するにあたわす。それ英学に至っては、帝都倒木の人士として、国家性質の正規をいたす。しかるを一点久しく、かの妖撃に侵されて、司会、常しないに、その安全を得ず。厳密の法輪、なきがごとく、王吾の真意、しばしばすたる。ここに来か、たまたま類体武備の家に生まれて、幸いに、当時聖戦の陣たり。あらかじめ希望を巡らして、たちまちに義兵を起こす。万死の命を忘れて、一線の功を立つ。その老、未だ両年も過ぎざるに、その名、すでに視界に流る。我が山の衆と、カツガツもって消滅す。国家のため、類家のため、武功を感じ、武略を感ず。核のごとくならば、すなわち三条の世紀、虚しからざることを喜び。海代のエゴ、怠りなきことを信ぬ。知事、他事、上州の仏法、本社末社、祭典の神明、定めて凶暴の再び栄えんことを喜び、宗教の古きに伏せんことを随記したもおらん。シュートラが心中、ただ検察を垂れよ。しかればすなわち、妙には十二人称。かたしけなく、異様前世の使者として、教族追悼の有志に相加わり、県には三千の州と、しばらく主学産業の近接をやめて、悪慮自罰の官軍を助けしめん。士官十条の凡風は、官僚、和朝のほかに払い、湯河三密の方雨は、士族を去年の昔に解散。衆議、核のごとし、 つらつらこれを察せよ。寿永2年7月2日の日、大修羅、とぞ書いたり蹴る。というわけで、比叡山は木曽義仲に味方するという意思を表明しました。次回、平家三門への連城に続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。